それはですね、後半を進めていきたいというふうに思いまして、後半は、文字の方は終わって、この色のついた、聖書の暗号を見ていきたいと思います。で、聖書の暗号はですね、もちろん聖書本文ではありません。ただ、ここに書いてある、皆さんのこの、文字は、わかりますよね。ヘブル語です。で、ヘブル語の、そういうことは創世記のですね、初めに神は天と地を作られたからの聖書原文なんですね。三十何万語かな。その原文の中を、キーワードで検索すると暗号現象が出るということであります。で、これは、簡単に言葉で喋った上で納得してもらうのは非常に難しいんですけども、浜さんが持っておられましたよね。聖書の暗号という本を出ております。ちょっと見えないんで、この本を読んでもらうのが一番いいんですけども、で、ただその聖書から明らかに暗号現象が出るっていうことはですね、一つはそれを提唱したり、言ってた元の人は、本を書いたのはドロズリンという人なんですけども、その研究しているのはリップスさんという人なんですけど、その人は数学の、世界的な数学の研究者なんですね。群論とかですね。で、その聖書から暗号現象が出るということを数学の論文に出したんです。で、それを、数学の教会に出したんですね。そしたら、まともな論文はちゃんと掲載したり受けるっていう、そういう教会なんですね。数学の教会。で、そこで審査に出したら、あろうことか、その聖書の暗号現象っていうのはですね、その審査を通りました。で、読んだその数学の研究者たちもですね、聞いたこともない聖書の暗号現象が出るって、そんなことが数学的に、本当に正しいかっていうことで、他の論文よりさらにチェックして、二重にチェックしたんだけども、どう見ても否定しきれないっていうことで、これは受け入れられてた、数学的に受け入れられている現状なんです。で、他の本では出てこないことです。で、これはだから、聖書ってやっぱり神、当然ながら我々クリスチャン知っているように、神の書かれた本なので、そのようなこともあり得るかなというふうに思います。で、これからは、聖書の暗号に基づいてどのような未来が待っているのかということを語ります。ただ、聖書の暗号を言い出した時点で、あの教会やっぱりおかしくなったと言われていなくもありませんので、で、それを心配したら何もできないことはありますけども、それは承知の上でやろうというふうに思います。で、そうではあっても、他のおかしな予言にいつでもこの教会がくっついてるわけではありません。ノストラダムスが何か言えばすぐ今度はノストラダムスだとかですね、ジョセリーヌが言ったか今度はとか、マリアの霊の予言がとか、いつもくっついて言ってるわけではありません。しかし、聖書の暗号は聖書本文から出てくるんで、ある意味では、聖書の一つの読み方なので、聖書本文なんか解説するわけではなくて、文字を飛び飛びに読んでいくわけですね。で、その中でこう不思議に暗号現象出てくるわけですけども、これも、もしかすると神様一つの御言葉の表現かもしれないということで、しかも非常に今回挙げるというのは我々の身近に関係するようなこと、反キリストが擁立するとか観覧時代とかそういうことが、しかも近い未来、なんと来年だというようなことが出てるんで、これ言わなきゃいけないと思います。で、私は思ってます。で、言った結果、全部外れて、レムナントは誰も信用しなくなったって言っても、それはしょうがないからって。信用してる人もあんまり多くはいませんので、今この部屋にやっているぐらいなので、いいかなと思っています。で、そうではあっても、一応我々は、我々の教会の歴史としては、終末の警告と思っておりますので、他でもない聖書の語っていることなんで、言っていこうと、そういうスタンスであります。で、神の言葉を捨てちゃって暗号一本で行くとか、そういうことを言ってるわけではないんですけども、これも見ていきたい。で、皆さんの聞く方としては、ここの教会に来る以上、これを絶対的に受け入れなければ、足を踏み入れないとか、そういうことは言いませんので、どうぞ、聖書にあり、また聖霊にあってですね、吟味して聞いていただければ、それはそれでよろしいんではないかなと思います。これは何か参考になればいいと思います。ちょっとボリュームありますけども、限られた時間で見ていきたいと。
初めのページから見ていきます。これはですね、
皆さんもよく覚えてるでしょう。去年中国四川省で起きた大地震のことを暗号がまさに言ってるということであります。で、基本はここの一番上に載ってるこのヘブル語のこれを、まあ、検索した結果ですね。で、このオレンジのね、ものヘブル語の部分がここで英語で訳されてるんですね。それをさらに日本語で訳して書いたんですけども、言ってる意味合いは、2008年5月12日の一撃ということですね。これはまさに四川省の大地震が起きた時なんです。で、家を失った、壊れて被災した人が1000万と私は新聞で見ましたけど、ものすごい地震ですよね。で、これ現象では、一撃を彼は与えるって、これ彼って神様でしょうかね。で、四川省って言葉も暗号で出てる。で、彼の地震だ、地震って言葉が出てるんですね。で、中国。で、中国で四川省で、まさにこれ、しかも日にちから言っても、まさに四川省のまさにその地震そのもののことを言ってるんですね。だから、これなんでこういう例を挙げたかっていうと、四川省の暗号は、これまさに去年のことですけども、を含め、かなり我々の密接したことを語って、しかも、正確に語るということ。まあ、神様のね、言葉だったらそれは、あり得るかなと思います。で、このように、まあ、これだけではないんです。暗号のサイトあるんですけど、なんて言ったっけ、エクソダス2006とかいうサイトなんで、皆さんこれはそのサイトからちょっとコピーさせていただいた文章なんですけども、自分で見てください。そして、で、これに限らないんです。ニューオルリンズですごい水害がありましたよね。で、それも同じようにかなり正確に載ってます。予言。そういう自然現象の予言、いくつもいくつもあるんですね、暗号の中に載ってるんですね。で、これはその、まあ、一つは聖書の暗号は、まあ、結構信憑性あるかなっていう目で見ていくということです。で、次の行で、ページで、で、ここは、アメリカに関しての予言であります。で、この、まあ、ところありますけど、この赤いところがアメリカというふうに出てくるわけですね。で、この緑のところは聖書本文のダニエル書の2章の文章ですね。その足は鉄、足は一部が鉄、一部が電鉄だったと、これダニエル2章の中に出てくるわけですね。それとこれ第4の獣に関しての記述で、それがアメリカと交差してるんですね。で、そして青い部分は仲間の間では不正な働きとともに、だからこのアメリカの中でいろいろ変なことをやってる人たちがいるぞということであります。この箇所だけは聖書を読みたいというふうに思います。で、皆さん聖書をお持ちですよね。ダニエル書2章を読みますよ。で、絵を描きますけども、この、ダニエル、王のさっき読んだ、王の見た夢がある。で、頭は、頭は第一の国で、これは、金って頭は、何ですか、純金で、これは、まあ、他のダニエル書の箇所と見るとこれはバビロンなんですね。で、胸と両腕とは銀なんですね。で、これは胸で、これはメディアペルシャ、ペルシャですね。で腹は、これギリシャですね。これ他のダニエル書7章とか8章とかこう繰り合わせてみると、やっぱり4つの国について書いてあるんですけど、これはギリシャなんです。で、いいですね。で、最後の足がですね、これが、終末の第4の、これが、まあ、終末の獣の国なんですね。これが、まあ、私はアメリカじゃないかと思ってるんですけども、そんなことであります。で、なぜアメリカが獣に帰る国かっていうと、聖書的な根拠は前回言いましたようにですね、このダニエル書2章40節。
第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように昨の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。
で、だから第四の国アメリカっていうのはですね、この第四の国っていうのはですね、特別な国であって、これが前の国をみんな粉々にしちゃう。第一の国バビロンも、第二の国メディアペルシャも、第三の国ギリシャも、みんな粉々にしてしまう。だから世の終わりにこの3つの国を粉々にする、粉砕して爆撃してですね、粉々にする国が現れたら、それが第四の国であり、終末の獣の国である。さっき黙示録13章で読んだ終末の鍵の国であるというふうに聖書は語っております。で、それに近い国が現れている。で、なぜなら、バビロンって昔の国なんですけども、今のどこに当たるかというと、これは今のイラクなんです。イラク戦争を起こしたのどこかというと、みんな知ってますよね、アメリカなんです。で、今オバマはイラク戦争やめようって言ってますけど、今までやってたわけですね。だから粉々にして散々破壊したのは日本ではありません。韓国でもありません。イギリスでもない、ドイツでもない。しかしアメリカなんですね。だから少なくともこの獣のこの四角のうちのですね、一はアメリカに関してですね、一票という感じですね。なんて言ったらいいでしょうかね。アメリカ一票ですよね。一票という感じなんですね。で、これに関しては丸であります。で、ちょっと飛んで、3番目の国にギリシャっていうのはですね、ギリシャの発祥の地っていうのはマケドニアであって、マケドニアっていうのは前のユーゴスラビアの地なんです。まあ前も言ったことで繰り返しになってからなんですけども、マケドニア公国っていう国が今もあるんですけども、それは前のユーゴの場所なんです。で、ユーゴを空爆して、 EU を率いて、ヨーロッパの NATO を率いてですね、空爆したの。どこが戦闘になってやったかというと、アメリカなんです。で、アメリカはギリシャの国粉々にしたということに、さらに1票、3票のうち2票取ってる。すごいですよね。で、メディアペルシャってどこかというと、メディアペルシャって今のイランのことを言ってるんです。で、シュシャンの城ってイランにあるんです。で、イランを攻撃しようとしてるのはアメリカです。だからこれまだ未来のことなんで、これ三角ですけどね。だから3分の 2.5 ぐらいな。3分の 2.5 ぐらいってちょっと難しい計算なんでよくわからないけど、そんな感じですね。6分の5ですね。6分の5すごいですよね。そうですよね。すごい確率ですよね。ここで見て、40節のこの解釈なんですね。だから、他の国と言ってもいいんですけども、だけど、現実的にならなければいけません。なぜなら、終末って身近なことなんで、あんまり突拍子のないことを言ってですね、わけのわからないような空論ばっかり言ってるわけにいかない。なぜなら、現実のことであると我々理解しておりますから。まあそういうことですね。で、しかも、我々これ前から言ってた。でも、孤軍奮闘。どっからも援軍ない。こんなことは、あそこしか言わないって言うんだけど、突然聖書の暗号が味方になったという感じで、ここに戻りますけども、このまさに第四の国という文字と一緒に赤でアメリカが交差しているんです。聖書もこれを支持していると我々は理解しています。なぜなら暗号がもし正しければですけどね。だからそんなことであります。大変なことだ。だからかなり現実的になっているんです、終末のことはですね。で、だからアメリカなんだって、だからアメリカにこう焦点を当てて、今まで獣の国は分からないから、あらゆる理論が成り立って、なんだかもう全然分からなくなっちゃった。100人いたら100人の人がいろんなこと言ってるからですね。でも、アメリカだとすると、ぶーっと範囲が狭まってくる。かなり具体的になってくるということですね。で、そういうポイントが出てくるってことをですね、ぜひ、理解していっていただきたいというふうに思います。次を見ます。次のページでは、EU に関して出てるんですね。で、ヨーロッパに、まあ、獣の国だと、レフトビハインドは言ってるか言ってないか知りませんけども、昔から言ってるんです。そして、それを先導するような、こう、論調はずっと流れてるんです。オーメンとかね、いう映画もそうですよ。オーメン見たことありますか？オーメンって なんかちょっとこのひねくれたような男の子が出てくるんですけどね、頭に666のハゲがあってですねでこれは世界総統になるって言うんですけどね、それで映画見てる人はああヨーロッパの方でわーっと判決出るなと思うんですけども、しかし聖書の予言はこう言っています。この、この青いこれもねエベコの中で青い文字で出てきているのは EU ヨーロッパユニオン、ヨーロッパね、EU のことです。で、それに対して、赤でこう出てるように、サタンのため、獣仲間っていうふうに暗号が出てるんです。で、言わんとしてることは、ヨーロッパは、EU は、確かにサタンのために用いられていくということです。だけど、獣仲間だって言ってるんですよ。だからまあ、10本の角みたいな感じですね。だから獣本体じゃないと、少なくとも聖書の暗号は言ってるように、理解できます。で、そんな風に私は、には理解できます。だから、そうすると話、聖書の暗号は偶然で出てるようだけど、話のつじつまがどんどん合ってくるんですね。で、アメリカも獣の国で、ヨーロッパも獣の国とか暗号出たらもうわけわかんないね。混乱状態で話にならないんですけど、終始、まるで一人の人が書いたかのように、守備一貫しております。で、な感じですね。で、それで、まあ、それすぐ次行きたいなと思ってるんですけども、その次の暗号、まずだからこのページは、こういうふうにヘブル語で暗号出てるぞという、こういう感じですね。で、皆さんがヘブル語を読めるとわかるんでしょうけど、ちょっとそれは難しいかもしれませんけど、その次に、ここで、それぞれがどんなことを言ってるかって次のページで書いてます。で、ここ見たいと思うんですけども、ここからですね、いよいよ反キリストのことに関係することが出てきます。で、オバマ暗殺のことであります。で、ここで暗号はこう書いてあります。オバマ暗殺の疑いが彼にあるように、彼にある。あなたの邪悪さ、それは悲しい。これがカルトである。これなんだか、もう、半字物みたいで暗号でさらにもわかりづらいんですけども、ただ、オバマっていう名前は、まさに今、アメリカで大統領になっているオバマですね。で、その人はね、オバマってかなりユニークな名前ですから、まさにそうですね。で、しかも、大統領暗殺だから、まさに我々の、今はまだ起きてないけど、近未来みたいな感じですね。で、これ他にもこの、暗殺と関係した予言があるようです。だから、聖書の暗号の中では、オバマの暗殺、っていうのはほぼ確定的なようにあるみたいな話。だからこれから起きる近未来的ですね。どうも他の暗号と比べてみると、オバマ大統領暗殺というのが出てくるようであると。で、いう感じですね。で、その後どうも他の暗号を見ると、今のね国務長官だからヒラリーさんがその後オバマの後を継ぐようだという感じで。これは実現するかどうかわかりません。私は何度も言うんですけど、未来行ってきたわけじゃないし、暗号の専門家でもないんでわかんないんです。でも、本当にかなり近い未来なので、言っておこうかなと思います。で、耳に留めておいてください。これをシャニムに言えということはありません。ただ、本当にこういうことが起きたときですね、そのような未来を聖書から出る暗号が語っているということを思い出してください。そうすると、これからのことに関してある程度これに耳を傾けなきゃいけないかなという理解ができると思います。または全くこんなものを成就しないですね。オバマ4年も8年も大統領をぐーっと務めちゃってですね、安泰してですね、寿命車で生きてたとかですね、ヒラリーは全く消えちゃったとかですね、そういう場合は全くこれを無視していいだろうと思います。ただ、近未来のことなんで、我々の立場としては、とりあえず語っていくということであります。で、これがもし実現するという場合、わかることは、この、理解できることは、ですね、次のページに書きましたように、その次のページに書きましたように、中でですね、これは私の中ですよ。本当にそういう理解かどうかわからないです。暗号もでもわかりづらいから、聖書も解釈しないといけないから、暗号も解釈しないといけないんです。そういう意味で非常に聖書的であります。これ、わかんない人を見るとわかんないんですね。この暗号の意味することは、オバマ暗殺事件。それとともに起きる、原理主義的クリスチャンに非難、罪のなすりつけと思われるってことですね。私がそう思うってことです。で、9.11テロっていうのは皆さんがどう思ってるか知りませんけども、 多くの人はこれはなんかこうやらせではないのか、意図的に作り上げたテロではないかという人が多いです。で、その後しかしイスラム原理主義者ってぐーって非難されましたよね。で、同じようになことがこのオバマ事件がもし起きるなら、その後起きるんじゃないか。これ用意周到にですね、まあ 9.1 事件っていうのは用意周到にですね、ガーッと作り上げてですね、面白いですね。2つのこの、ビルがね、世界ワールドトレードセンターですか、あそこがバーンと飛行機を落ちて壊れた後ですね、なぜかわかんないけども、そのイスラム教徒のパスポートがヒヤヒヤヒヤと落ちてきてですね、あ、こいつが犯人だって分かったっていうようなこととかですね、いろいろやらせがあったということなんですけども、同じようなことが あるんじゃないか。これから起きてくるのはそのオバマ事件を契機に、この前々から以前から予言されていた真に主につくクリスチャンへの非難とかですね、カルトなすりつけみたいなですね、論法がぐらっと起きてくるんじゃないかと、そういうふうに理解できます。で、そして、それが、まあ、言ってる、オバマ暗殺の疑いが彼らにあるように、彼にある、あなたの邪悪さ、それは悲しい、これがカルトだってですね。で、私の魂を求め、それを滅ぼそうとする者は、地の最も低いところに行けって、これも、なんだか半獣みたいですけども、要するに、真に主につくクリスチャンたちが、危険だと言われてくるんです。そして、彼らを殺すことが、世間の、益であると。一人の悪い者を殺して千人が助かるなら、それが、益であるって、そういうとんでもない論調が起きてくるんじゃないかと思うんですね。そうやって求めることに関しての、これは暗号じゃないかと思います。私の魂を求め、それを滅ぼそうとする者は、地の最も低いところ、これ地獄ですよ。地獄に行けって言ってるんですよ。で、カインは彼の兄弟、アベルに逆らって立ち、彼を殺した。これ何かっていうと、皆さんがご存知のように、創世記の兄弟殺しであります。で、兄弟殺しなんです。教会の兄弟姉妹の兄弟殺しというふうに理解できます。だから、教会の中で片方が片方をカルトで非難する時代が来るんではないか。あんな原理主義的なですね、硬直したものとはやっていけない。もうちょっとこの、心の穏やかな人。仏教徒を認め、イスラム教徒を認めるような、この広い人とやっていきたいとかですね、いろいろ言われちゃうんですね。そういうことができるってことじゃないかなと思います。で、次へ行きたいというふうに思います。で、その次はですね、まず暗号があって、その次は、その英語の解説があって、で、3ページ、日本語のところを見たいと思うんですけども、で、一番上の、この、だから、オレンジのところは、英語とかですね、ヘブル語のオレンジに該当します。それの日本語訳です。エッチ・クリントンはあなたの敵であるって、旦那さんのクリントンはビル・クリントンですね。だから本当なら、旦那なら B だけど、H はヒラリー・クリントンです。で、これは、な、でやると。で、その後、犯罪カルトのために、犯罪カルトのためにって書いてあるんです。で、だから、これは、今のオバマの事件とぐーっとつながってますね。だから、オバマの事件起きた後、大統領になると予定されているヒラリー・クリントンの下で、ああ、こんな恐ろしいことがアメリカに起きてしまった。こういうことを二度と起こさせないために、我々は宗教に関して規制をかけなければいけない。特に、こういう事件を起こす現実主義的なクリスチャンを規制しなきゃいけないっていう論調が出てくるんではないかというふうに、思われます。しかも、ヒラリー・クリントンは皆さんと同世代の人であります。まあ、ちょっと年上かもしれないけど、あの人と同じ年は困るというけど、まあ、少なくとも同じ、時代に、生きてますよね、我々はですね。だから、遠い先のことではないんです。ヒラリー・クリントンとかオバマとかですね。それがカルト扱いって言って、たった今見た黙示録13章のことと、似たようなことが、まさに今の時代に言われてるんです。だから、このことを見ていきたいと思うんですね。そして、その後、災いの中に邪悪ある。このように主人への、そういうことですね。で、そして、災いの中に邪悪あるっていうんですね。だから、これ、いろいろ災いが起きてくると思うんですね。9.11 テロだともそうですよね。いろんな、 炭疽菌の事件だとかですね、あっちの方でこういう事件が起きたとかですね、またイスラム原理主義者が悪いことやってるとかですね、いろんなことがガーッとつながってくると、最初は本当かなと思っている人ももう洗脳されちゃうんですね。すり込みされちゃうんです。でだから、この原理主義的なクリスチャンの災いとかいろいろ事件ってガーッとしつこく起きるだろうというふうに私は予想しております。で、災いの中に邪悪がある。だから、裏があるぞということであります。その裏の意図があって、いろいろやってる人たちがいるぞってことを暗号は語ってるんじゃないか。で、このように主人への基礎は彼女にあるって、これもなんだかわかんない言葉なんですけども、主人っていうのは、このヒラリー・クリントが敵であれば、これは、主なるキリストではありません。で、ヒラリー・クリントはあなたの敵であるっていうのは、クリスチャンである我々、主に就こうとか、御言葉に就こうとする我々の敵なんです。これからヒラリー・クリントンを通して来るぞということであります。具体的には反キリスト擁立するぞということじゃないかなというふうに思います。で、反キリスト擁立の基礎は彼女になるということですね。で、彼女、そうですよね。だから、そんな感じであります。主人っては主として迎え、祈る対象です。反キリストであります。だから、いろんな事件をですね、まさにヒラリー・クリントンが大統領の時にいろいろ起こすんじゃないかというふうに暗号は語っているんですね。そのうち恐怖、その後恐怖が来る、彼らは平和を求める、しかしそれはない、災いの上にまた災いが来る、噂の上に噂が来る、彼らは、預言者の幻を求める、指示は祭司から消え、教えは長老から消え失せるということですね。これからまあここから理解できることは、キリスト教会に混乱の時代が来るということは理解できます。で、多くのクリスチャンはもう分かんなくなっちゃうんですね。なんでこんなことが起きているのか。なんでこのようなことを神に許されるのか。なぜ彼らが混乱するかというと、教理がおかしいからなんです。教理おかしい。だから、理解できない。教理って今まで教わった教理と全然合わない時代がこれからキリスト教会に来るんです。観覧前クリスチャンは軽挙されるって。反キリストが合わないはずなんだけど、目の前に反キリストがいたりですね。理屈に合わなくなる。それはなぜかっていうと、まともに聖書を読んでないから失礼ですけども。だから、でも聖書を実は、聖書の言ってる通りに時代は進んでるんです。自分たちが読んでないだけなんです。獣の国はアメリカであり、アメリカを通して、まさに我々は目の前に起きてるんですけども、全然違う方、あさっての方を見てるから、目の前で起きてることは理解できない。で、これはイエス様時代もそうですよね。目の前で、予言を成就したですね、イエス・キリスト来られてるんですけども、理解できない。カルトでしか思えないんですね。そういう時代が来るん。だから、先ほどの繰り返しになりますけども、見えないとかですね、正しくバビロンの使者は滅ぼせと書いてありましたように、アメリカ以来のわけのわからない神学とかですね、教理、ぐーっと傾倒しちゃってですね、言っちゃうとですね、危ないだろうと思います。で、理解できない。今までの理論、だからね、どうして道に迷ったかっていうと、さっきね、聞いて、道で聞いて教えてくれたおじさんが全く反対、嘘をついたからだって、そんなことですね、同じように、聞いてきた教理が全然違うから、理解できないんです。今起きてくること、これから起きてくることってですね。そういう時代が来るんです。で、それを言ってますね、この暗号はね。驚愕、彼らは平和を求める。しかしそれはないってですね。神愛で全く自国もないのにですね、ものすごい災いが許されちゃってですね。それは教理が違うん。聖書の言葉は間違ってるわけじゃないんですけども、解釈者とか教理、教えが全然違うん。全然違うこと、的外れなことを言ってるんですね。的外れとはよく言ったもんです。罪って意味なんですけどね。全く的外れなことを言ってるから、全然、ついつも合わなくなっちゃうんですね。彼らは預言者の幻を求める。指示は祭司から消え、教えは長老から消え失せる。あらゆるキリスト教会、いろんな教理とかが何の役にも立たない時代が来るんではないかというふうに思います。全然時代を説明できない。その時が来るんではないかなというふうに思います。で、そして、その次の暗号を見ていきたいというふうに思います。で、 そしてですね、その次の、語っていることは、反キリストを彼女が任命するということですね。でも反キリストは、まあ、流れから言うと、そもそも女性の大統領ってアメリカに立ったことないですからね。アメリカがその国であると、彼女って名前だけでわかりますね。ヒラリー・クリントンですね。今流れ他の話だと。任命するんですね。だからさっきの暗号とも符合しますね。主人への起訴ってね、彼女が何とか立てるというけども、反キリスト、擁立、反キリストが、ぐーっとキリスト教会で根を下ろし、非常な影響力を持つその裏にヒラリー・クリントンがぐーっと立ってくるというですね。で、これは黙示録の、語っていること、黙示録13章が語っていることと、符合します。皆さん、たった今、黙示録13章を読みました。で、二つの獣が、出てきましたよね。獣。これは、獣の国ですよね。で、そして、獣、ね、反キリストとかですね。で、先の獣の、あらゆる権威の何とかかんとかっていうの、黙示録13章に書いてありましたよね。先の獣の、この獣は最初の獣が持っている全ての権をその獣の前で働かせた。なんか漠然とした言い方ですけども、要するに、アメリカという国のあらゆる権威のもとで、この反キリストとバーッと膨張して、大権力をキリスト教会、世界のキリスト教会を掌握するような権力を持つということです。だからある意味では合理的ですね。今、世界の覇権国とですね、まずなってしちゃってですね。日本なんかもそうですよ。日本だけ見たってわかりますよね。みんな日本の政治家でもなんでも、アメリカの右に習いですからね。で、これの、で、日本だけじゃない。その上で、もう、ぐわっと支配が行き渡った後で、今度は宗教の世界に入ってくる。今までは政治とか経済とかで、食料でね、狂牛病の肉食えとかですごい力入ってますけど、今度は宗教であります。で、宗教の世界で有無を言わせず、こいつを拝め、こいつの言うことを聞けっていう時が来るんであります。で、それはそうであります。で、そういうことですね。で、まあもう一度暗号の方戻りますけど、反キリストを彼女が任命するということですね。アンティクラストっていうのが書いてあるんで、そうですね。彼女が任命する。だから、聖書の全く暗号の言ってる世界観と、聖書とか目標が語ってる未来と全く一致します。私の理解では一致しないって人は言いますけども、少なくとも私の理解では全く一致しています。で、だから、この、彼女はこの獣の国の立場ですね。で、反キリストはこのね、宗教の獣の立場ですね。彼女は任命する。で次、貧しい人々への邪悪な支配者って書いてあるんですね。で貧しいって言って、これも言葉だけ読んでわかんないですね。貧しいって金なしだろうとかですね。ホームレスじゃないかって言いますけども。聖書の暗号は奥が深いですからね。神様は書かれたんですから。他の聖書の言葉も奥が深いですよね。で、同じレベルで見てください。で、聖書の中で書いてあります。心の貧しいものは幸いである。貧しいものは幸い。で、そんな意味合いではないかと思います。だから、心の貧しいものっていうのは、えばったりとかね、傲慢なものじゃなくて、神の前に心貧しく、御言葉に沿い、謙虚に歩んでいる。そういう人たちに対して災いをもたらす支配者であるということなんですね。で、だから、観覧時代でぐーっと迫害していくっていう感じですね。邪悪な支配者なんですね。で、これの人たちが、好むと好まざると、ぐーっとこのアメリカ獣の国のぐーっと権力のもとでですね、こいつの言うことを聞かなきゃダメだとかですね、もう聖書の子は帰ろうとかですね、言ってくるんではないかな。拝まなきゃダメだと。ぐっとくる感じですね。そういう意味では、主につく人たちの、災いですね。で、その次、彼女は神の敵のために任命するって、まさにその通りですよね。神の敵を任命しちゃう。反キリストなんです。で、あらゆる聖書の言葉をですね、実は、巧妙に、柔和に、見る人が見れば、経験のさえ見えるかもしれないけども、実は神の言葉に反した人たちです。 こういう似たような人たくさんいますよね、キリスト教会でね。こういっちゃ名前を挙げては失礼ですけども、某ですね、某ですから特定しちゃダメですよ。某ヨハネ・パウロ2世全く特定してますけど理由はですけどというか某ですけどね、ビリグラムってもう某だから分かんないですね、なるほどニューアだから、ね、そんな感じですね。ああいう人たちが反旗の方ではないかなというふうに思っております。でその中にあのスタイルで来るんじゃないか。だから表面しか見ない人はみんな騙されちゃうんですね。もうね、そういうもんなんです。わざわの罠っていうのはですね、騙されるようになってんですね。全く邪悪な顔したら誰も信じることがないんですね。で、神の敵の人は任命する。で、契約の悪霊と書いてあるんですね。この契約って言葉が私には気になるんです。よくダニエル書に書いてありますね。一週の契約。一週の間多くのものの契約。で、これはいろんな人がもうこれは当然の解釈だって、これは中東での7年の平和条約だって言うんですけどね。そうですかね。契約っていうのは、中東で7年でイスラエルがどこと契約しようと失礼ですけど、我々と何の関係もないし、どことでも契約結んでくれと思いますけども、違います。週末起きてくるのは我々と密接に関係するんです。これ神との契約と関係してるんですね。アブラハムとね、契約を結んだって、その契約で。我々はそうです。神とのキリストの契約であります。だから、反キリストと、キリストとの契約を打ち切って、反キリスト、契約を結ぶ人たちは出るんです。それを廃教と呼ぶんです。だから、深刻なんです。我々と全く関係ない、中途で凪を起きようとですね、そのこと言っちゃって怒られちゃいますけども、関係ないかもしれないけども、関係あるから我々のために書いてあるんですね。反キリストと我々、誰でも必ず契約を考えなきゃいけない時が来ます。全世界に、なぜなら聖書の書いてある、黙示録でも書いてあるじゃないですか。7つの教会の中でですね、フィラデルフィアの、教会にね、関して書いてありませんか。あなたが私の忍耐に、ついていった言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろうということですね。全世界の人がこの試練に来る。契約結ぶのか結ばないのかっていうですね、どっちなんだっていう、来る。で、結ばないと災いが来そうな感じ、来る。試練に来るんですよ。全世界に。だから、他人事と思っちゃいけない。で、これは契約の悪霊ですからね。我々、判決と拝んでいって、これは悪霊との契約ですから、ろくなことになりません。で、凄まじい神の怒りを買うことになっちゃいますからですね。今のうちから、正しき備えをなしていくからいいかなって言われるということですね。で、無活霊のものは呪いっていうことですね。で、不法の人って書いてますね。これはテサロニケの手紙に出てきましたね。英語では、罪の人って出てきますけどね。だから、この反キリストの予表できることは、必ずこの人は、非常に巧妙に、柔和に、場合によっては人道的に見える。でも、最終的にすることは、不法。不法とは何かっていうと、立法を破ること、神の言葉を破ること、被ること、言葉を破るようになるんですね。それ、偽善者の人たちはみんなそれに従っていっちゃうんですね。ローマ法なんか失礼だけどそんな感じですよね。ローマ法なんかもね、地獄はないとか言ってね、これは全く神の言葉をバカにしてるなんですね。進化論はあまりに正しいって言ってますからね。で、創世記は嘘なのか、不法、こういう人たちを不法の人と言うんです。でも偽善的な人たちはローマ法を素晴らしい法だと言っています。我々の意見の食い違いがあります。聖書、我々は聖書にしか立たない不法の人です。はっきり言います。そういう人ですね。で、そういう表面、ちょっと目先を変えたからって、コロコロ騙されてですね、永遠の命を失うような愚かなことになってはいけない。しかもこれは近未来であります。オバマとかヒラリーって新聞にしょっちゅう載ってる名前ですからね、遠い未来ではない。しかも、聖書の暗号が正しければそうであります。全部外れたらすみませんということなんですけども、一応は注目しておきたいというふうに思います。で、悪霊の知識なんですね。だから悪霊の知識ってバカにしてはいけないんですよ。悪霊少なくとも我々頭いいですからね。 悪霊はね、悪い天使だってことですけど、天使はどう見たって人間より頭いいです。だから、ぐーっと巧妙なんです。いかにもっていう感じなんですね。騙されちゃう。ぐーっていう感じですね。で、イシマエル。イシマエルってわかりますか？何を言ったのか。まあ、要するに人は誰かわかりますけども、なんでここにイシマエルって書いてあるのか、よくわからない。で、関係者なんですかね。まあ、それは知ってます。アブラム、その子供の一人ですけども。ただ、どうしてここにイシマエルが出てくるのかよくわかんないですね。まあ、これちょっとわかんないんで、無理なことは言わないですね。で、最後に、大敵と書いてあるんですね。だから、小敵じゃないってことですよ。大敵なんだから。で、たやすい敵ではない。で、ものすごい、天下分け目の強敵に、最後に直面するぞっていうことなんですね。で、これは、かねてから、教会に、予言されてた時代を我々はあろうことか我々の世代っていうのはどうも聖書の案が正しければ迎えようという時なんですね。よくよくこれは用意しなければいけない。そうじゃないと多くの人が惑わされていってですね、危なくなっちゃう時代なんですね。あろうことか、それが我々が知ってるぐーっとそういう時代だって、聖書の案が正しければそうなってどうぞ、それでどうしたらいいのかっていうですね、ことは、どうこうはわかりませんけども、しかし、どうぞ、警告を心に留めておいてください。で、これをすべて無条件に信じようとかですね、そんなことは言いません。でも、少なくともこの聖書暗号というけども、でもこの表の文って全部聖書原文そのものですからですね、もしかすると神様はそんな語ってるっていう可能性っていうのはですね、ぜひ、理解しておいていただきたいかなというふうに思います。まあ、そんなことでですね、一応本日の聖書を読んでいきたいというふうに思います。じゃあ一言。